片付けのための3つのステップ。皆さんこんにちは。ブックトーカーベンの読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは、なぎまゆさんの著書、ちゃんとしなきゃをやめたら二度と散らからない部屋になりました。なぎまゆさんのご職業は漫画家で、現在はアメブロのポップブロガーとしてもご活躍です。片付けに関しての著書を出されていて、ちゃんとしなきゃをやめたら二度と散らからない部屋になりましたは3部作になっており、今回はそのうちの第2弾、見えないところも整理整頓編となっております。なぎまゆさんも昔は片付けられない女だったそうなんですが、片付けの3ステップを身につけた今となっては、ご自身のお住まいはもちろん、お友達の部屋の片付けのお手伝いまでできるようになり、それをもとに本まで書いてしまうようになってしまったというすごい方なんです。先ほど申し上げたように、なぎまゆさんは漫画家さんですので、この本も漫画で書かれており、大変読みやすい内容となっております。それでは、私がなぎまゆさんの著書から学んだ片付けの3ステップ、1、全部出す、2、捨てる、3、戻すをシェアさせていただきますね。1、全部出す。なぎまゆさんは、片付けとは次の3つのステップを踏むことだとおっしゃっています。全部出す、捨てる、戻す。机の引き出しの中であろうが、洋服が収まっているクローゼットだろうが、キッチンの棚であろうが、片付けの手順は皆同じ。まずは、とにかく一度全部出すということなんですね。特に、なぎまゆさんはこの本で、収納の隠れ肥満ということをおっしゃっています。一見、部屋の中はきれいに片付いているように見えるのですが、ひとたび引き出しやクローゼットを開けると、物がぎっちぎちに詰まっていて、何がどこにあるのかわからない。どれがいるもので、どれがいらないものなのかわからない。そもそも自分が何を持っているのかわからない。これが収納の隠れ肥満なんですね。なぎまゆさんは収納は8割までにしましょうとおっしゃっています。2割ぐらいスペースの余裕がないと物が出し入れしにくいし、そもそも手が入っていかないですよね。それに人がいつも使うものって結局大体決まっていて、今所有しているものの大部分は全く使っていなかったりするんです。この本の例を一つ挙げます。なぎまゆさんはお気に入りの靴を見つけて買ったんだそうなんですよ。色は黒でした。で、2足欲しくなったそうなんですが、あいにく黒はもうなくて、同じ型の紫色の靴を買ったそうなんですね。ところが、なんだかんだで履くのはいつも黒い色の方の靴。数年後、黒い靴はダメになりましたが、紫色の靴は結局、ここぞという時に履こうと思っているうちに、履かずじまいで、いつまでも新品のままでした。で、なぎまゆさんは、じゃあ、黒い靴がダメになったから、2番手の紫色の靴を履くようになったかというと、そんなことはなくて、別の1番手の靴を探して、買って履くようになったということなんですよ。結局、紫の方の靴は2足3本で売っちゃったそうです。皆さんどうですか？今は靴の例え話でしたけど、これ、服や帽子やカバンや腕時計やアクセサリーなど、いろんなものに言えるんじゃないでしょうかね。結局紫の靴はいらなかったということなんですよ。皆さんもこういったなぎまゆさんにとっての紫の靴のようなものお持ちになっていらっしゃいませんか？皆さんの収納スペースを占拠しているのはこういった2番手、3番手でただ出番を待ち続けているだけのものだったりしないでしょうかね。2、捨てる。はい。そういうわけで、今言った使っていない2番手、3番手以降のものは処分してしまいましょう。でも例えば、これまで集めていたキャラクターグッズやお宝フィギュア、雑誌類などコレクションすること、持っていること、それ自体に意味があるものは捨てられない。そうおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんよね。なぎまゆさんのお友達にもそういう方がいました。そのお友達は実家を出て5畳 1K のお部屋に住んでいました。ところが、実家のご両親から、実家で場所を取っている趣味のコレクショングッズを何とかしろと言われ、結局それらを5畳 1K の部屋に引き取ったんですけど、なんとその量が段ボール9箱分だったんです。段ボール9箱分もの趣味のコレクショングッズ、一体どうするんだろう？私も大変興味を持って読み進めました。 さて、なぎまゆさんがお友達と一緒に段ボールを開け、中を一つ一つ確認していったのですが、溶けてしまっているキャラクターのストラップやら、箱がへこんだり色あせたりしているフィギュアやら、止まったままのいくつもの腕時計、そして大量の雑誌が出てきました。それでまず雑誌から手をつけていったんですね。お友達曰く、雑誌ではお目当ての記事だけを切り抜き、いずれファイリングブックを完成させるつもりだったということだったので、早速いくつかの雑誌から必要な記事を切り抜き、苦心の末ファイリングブックを一冊完成させたんですよ。じゃあ次行こうかとなぎまゆさん言うんですが、お友達は雑誌やっぱり手放しますと言うんですね。もうファイリングブック一冊作った段階で疲れ果てちゃったみたいなんです。残りの雑誌の山からまた記事を探して切り抜き、ファイリングしていくことはとてもできないと思ったのでしょう。結局お友達は大量の雑誌や傷んだフィギュア、キャラクターグッズなどはすべて処分することを決意しました。なぎまゆさんが書いているんですが、私たちは例えば車を買うときは駐車スペースとか車検のこととか維持費のこととかすごく考えて買いますよね。でも小さいものだとどこにしまうのかとかどう管理していくのか考えずに買ってしまいます。小さいからといってそれを続けていくと結局どんどん物が溜まっていって、このなぎまゆさんのお友達みたいに段ボール9箱もの量が溜まってしまうということももたらしてしまうんですね。物を買うときは買ったそのものをどう管理していくか決めることがとても大切だということをなぎまゆさんは書かれています。3、戻す。さて、全部出し、いるものといらないものを仕分けして、いらないものを処分したら、残ったものを戻していきます。この戻すときなんですけど、なぎまゆさんはしまい方の工夫をおっしゃっています。例えば服のしまい方。皆さんは夏に着る服と冬に着る服をシーズンごとに分けて引き出しにしまっていませんか？夏物が入っている引き出しと冬物が入っている引き出しに分かれますよね。そうすると、例えば夏になって、夏物の引き出しを使っていると、人によっては奥にしまわれている衣類を結局使用しないまま夏が終わってしまう場合があると書かれているんですよ。いつも目に触れないものだから、奥の方にしまった衣類は存在を忘れてしまうというわけなんですね。そこで、なぎまゆさんが書かれているのが、一つの引き出しの中をオンシーズンとオフシーズンに分けて区切るというものです。例えば引き出しが4つあったら、2つを夏物、二つを冬物というように分けるのではなく、四つの引き出しの四つとも半分より奥を冬物、半分より手前を夏物というように仕切って、夏物衣類がすべて目に入るようにしまうという方法なんですね。これどうでしょう？目に入らないから存在を忘れてしまうわけで、いつも引き出しを開けるたびに目に入れば、着ることを忘れられてしまう衣類も出なそうですよね。また、夏物、冬物で衣類を分けてしまうと、夏の間、冬物を入れた引き出しはほとんど開けられることがなさそうですが、これならすべての引き出しが取っ換え引っ換え開けられることになります。空気も入れ替わるので、衣類もカビたりしにくくなって良いなと思いました。そして、目に触れるのにもかかわらず、あまり着ない服というのは、さっきの紫の靴と同じで2番手、3番手のものなんです。無駄な収納スペースを食っているということですから、捨てるなり、売るなり、人にあげるなりするといいですよね。それでこの人にあげるなんですけど、よく災害被災地で困っている人に衣類を送るというのがありますよね。これ自分が着なくなったお古のボロい衣類を送る人がいて、送られた方もそんなボロの古い服なんか着ないんで、ほんと困る要因になっているそうなんですよ。今、服だって安くて丈夫でいいものが新品で手に入りますから、日本国内の被災地でお古のボロの衣類をもらって喜ぶ被災者の方なんかいないんですね。ただでさえ災害で苦しんでいる方々にさらにご迷惑をかけることになりますから、自分が着なくなったお古の衣類を被災地に送るようなことは絶対にやめましょう。まとめます。片付けの3ステップ。1、全部出す。2、捨てる。3、戻す。いかがでしたでしょうか？今回ご紹介したのは、この本から学んだことのほんの一部です。このトークを聞いて、 自分も物がすっきり整理整頓された生活を送ってみたいと思った方は、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。